武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
パーンパーンパンパーンダンドンダンドンダンドン。人類を変えた大いなる鳥、鶏。はい、その後編でございますですね。今年新年早々鳥年を祝しましてお送りした本放送でございますが、1ヶ月間は長いと思いました。後編の方はちょうどこの1年間の折り返し地点に持ってこようというこの計画で後編の方を始めさせていただきます。もう忘れてると思うんですが、で
前の時に哲也さんよく鶏で2週間も話すよねっていろんな人に言われたんですけど、
いえ皆さん
まだ続きがあるんですね。
哲也さんはですね、鶏で1ヶ月話す人なんですよね。申し訳ございません。まあとにかく鶏という鳥がおります。これは野生種から人間が家に家禽と言いまして家畜化したわけでありますね。その歴史なんでございます。一番最初鶏は間違いなく食用ではありません、はい、これは時を知らせるという朝日に関してすごく敏感であると、ちょっと神秘的な力、そういう個性を人間に愛されて神話の鳥として人間の歴史の中に登場するんですね、
はい、
ピラミッドには鶏のレリーフがあります。ピラミッド作る時の作業開始ベル代わりに鶏が使われてたらしいと、うん、それからヨーロッパに渡りましても勇猛に戦うオンドリというのは強さのシンボルになるんですね、
はい、
だからフランスにありますよね、オンドリマークのスポーツウェアが。
ああ、あります。あれ
そういうことですよ、かなさん。
あ、そうなんだ。
フランスにおいては、
はい、
あれは強いというイメージなんですよ。
いや、なんでこれなんだろうなと思ってたんですよ。
はいはいはい。
しかもスポーツメーカーですからね。
そうですそうです。あれはチャンピオンとか強いというイメージがあの国にはあるんです。またヨーロッパ全体もそういう意味で鶏のその強さを愛したわけであります。これがアメリカに行くとひっくり返るんです。
おお、このチキン野郎ですからね。
このチキンっていうね、はい、これはもう最大の侮辱の言葉でございますが、アメリカではなぜ臆病者のことをなぜチキンというか。さあ話をギリギリと巻き戻しましてですね、17世紀から18世紀に話を戻しましょう。その頃ヨーロッパ、特にイギリスでは観賞用の鶏ということで、ビクトリア女王がむやみに鶏を愛したという、
はい、
ところがそのアイルランドで起きたジャガイモの不作で大量の移民が食うや食わずで新大陸アメリカに渡っていきます。アメリカではピューリタン正教徒たちがアメリカを開発していくんでありますが、アフリカから黒人の方々を奴隷として連れてきて、その巨大なプランテーションの作業をやらせるという。そこにアイルランドの人たちと黒人の人たちが住むようになる。
はい。
と、アイルランドの人たちは細々と鶏を飼い始めるわけよ。なんでかって言ったら七面鳥食えないのよ、
はい、
高くて、
はい、
それまでのヨーロッパの肉といえばですね、皆さん鹿肉、羊、豚、七面鳥、鳩、うずら、アヒル、うん、これがヨーロッパにおけるまあいわゆる動物性タンパク質の種類なんです。鶏入ってないんです、
はい、
それがアイルランド人の人たちがアメリカに渡って七面鳥を食べれない、それで彼らは一年間大事に育てた鶏をクリスマスに食べ始めたのよ。それで、それを見てた黒人の人たちが、こら俺たち、はい、お金も持ってない奴隷の俺たちにはぴったりだということで、アイリッシュ系の人たちと、それから黒人奴隷の人たちが鶏を食べてた。そして毎朝産んでくれる卵をありがたく、拝借してた。便利がいいんですよ。近くの虫や草を食べて大きくなりますから、鶏は。お金がかからない。それで、その鶏の肉というのが、アメリカの南部に定着していくんです。アイリッシュ系の人たち、黒人奴隷の人たち、それからユダヤ系の移民が鶏を飼ってたんで、いわゆる社会の下層の人たちなんで、上の人たちが、 鶏を食う彼らをバカにするがごとくシンボルにしたわけですよ。
はい、
このまた鶏差別が実に不思議なんでありますよね。はい、この次また明日のまな板の上で。